水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。11月1日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの田中しおりです。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りするんですが、はい、もうね、世田谷の魅力をお伝えして、もっと皆さんに世田谷を好きになってもらおうというラジオですね、うん。今日が11月1日か。
早いもう早すぎます。
11月というと、まあ、体育祭や文化祭ですが、田中はなんか、
はいはい、
文化祭の思い出ってある？
ありますよ。私、出し物でサバゲーやりました。サバイバルゲーム。
文化祭で？
文化祭で。
どうやってやんの？
なんかチュインチュインみたいな、あのおもちゃを買ってちゃんとやったんですよ。
バッチつけて。それは自分たちで楽しんだ、はい、それとも皆さんに見てもらうの？
皆さんでやってもらうんです。
え、サバゲーを皆さんにやってもらうの？
そうです。で、
みんな結構当たった？
当たってましたね。すごいこう回転率高かったですよ。
時代だね文化祭でサバゲーですか、
うん。はい、もうだからね、ちいちゃなお子様たちがもう喜んで喜んで5回目だよみたいな子たちがいっぱい来ました。
俺あのサバゲーで使うピストルとかを使うの？
はい、使います。あ、そんなガチなやつじゃなくて、危ないもんね。あのちょっと電子銃みたいな、チュインチュインチュインみたいな音なの。センサーで当たると当たった離脱みたいない
や、時代ですね。僕らの時代は考えられないですね。面白いですね、はい、なんかいうのをね、あの皆さんも教えてくれるといいですね。どんなことを楽しんでるかとかさあ、では今夜も始めましょう。今夜最初のコーナーは世田谷ボイスですね。
はい、
パンです。
最高もうお腹空きました。すでに
どっちが多い？田中はパンと、
はい、
まあまあ白米と、
はい、
どっちが多い？
麺です
答えになってないんだよ麺ですか、
はい。
今夜はですね、はい、明日ですよ。もう明日11月2日と3日の2日間、三宿の世田谷公園にいろんなパンが集まるパンのお祭りが開催されるんですよね。その名も世田谷パン祭り2024でいいんですね。2024、どんなパン祭りかというのをぜひ紹介していただくんで、世田谷パン祭り事務局の佐賀さんに来ていただきました。こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは、佐賀です。
世田谷パン祭り、
はい、
おもろいっすね
ありがとうございます。
これが大規模なんですね、結構、
う
ん。
そうですね、もう14年目になるんですけど、今回、はい、14年目14回目。でもう回を増すごとにどんどんあのいらっしゃる方が増えていって、はい、6万人ぐらい、まあ、あの2日間でですけど6万人ぐらい来ていただくような。
2日間で6万人、
はい、
初日が1万人で2日間5万人とか、そんなことない。だいたい延べで6万人ぐらいいらっしゃるぐらい魅力のパン祭りで、これが世田谷公園でおやりになるんですが、
はい、
何店舗ぐらい今年は？
今年は参加店舗数でいうと175店舗ですね、はい。で2日間の出店者数を合わせると271店舗ほど延べで、
はい、175店舗のパン屋さんが集まるってことですか？
実はパン屋さんはもちろんなんですけど、うん、こうパンを楽しんでいただく時のお供だったりとか、
例えば、
例えばジャムだったりとか、
はい、
あとこうオリーブオイルとか、そういったこう食べる、はい、つけて食べるようなものだったりとか、
フランスパンなんかそうですよね。
そうですね、そういったスプレッド的なものだったり、うん、あとはパンのこうお皿だったりとか、
はい、
あとバターナイフとか、そのパンを食べるときにもっと楽しんでもらうためのこう雑貨だったり、
あ、いいですね、
はい、そういったものを含めて私たちはお供と呼んでいて。
何店舗ぐらい？
それは30数店舗ぐらいはお供だけでも出ますね、はい。その他にフードのお店だったりとか、ドリンクの お店、うんうんうん、それはあの、ソフトドリンクもお酒、例えばワインとか日本酒とか、ビールとかそういったものまで
お酒のところで坂井さんニコって笑いました
笑いました。
あ、そう、パンに日本酒なの？
あ、そうですね、同じ発酵っていう、段階を踏んでいるものっていうところでペアリングをいろいろ提案してもらったりはしています、はい。
でまあまあまあそういうパンのお供のお店もあるでしょうが、はい、メインはもちろんパンで、
はい、
どういうパンが集まるんですか、このパン祭りには。
あ、そうですね、本当に世田谷区はもちろん、まあ、ベーカリーさんなんですけれども、世田谷区はもちろん、全国からさまざまな、いろいろなこうパンを作ってらっしゃるベーカリーさんが集まります。
例えばどんなパンが集まりますか？
例えば
ご当地パンとかあるんですか？
そうですね、ご当地パンに関してはパンだけが来るような形で出品という形なんですが、なんですけれども、本当に全国の各地域で長く愛され続けている、例えばこう高校の購買部とかでも売ってたりするような、昔食べたような私たちだと、はい、どこか懐かしい味のするパンみたいなものが集まります。
でもまあ100何店舗もパン屋さんが出てくれれば、それこそ初めてのパンとかも多いんでしょうね。
実は今回の世田谷パン祭り、限定パンというのを用意してまして、これ毎年作っていただいているものなんですけれども、はい、各ベーカリーの方々に、
はい、限定パンってことはこの世田谷パン祭りのために作ってくれたパンってことですか？
そうなんです。
すごい。
それはどんなやつ？
まあ、例えばちょうど秋の食欲の秋というところもあって、例えば栗を使った、はい、栗まんじゅうとクリームパンをしたクリームパンとか、あとはいろんな地域から出店くださっているベーカリーさんも多いので、その土地の食材を使ったパンっていうのも出ていて、例えば北海道から今回出店くださるパン屋さんでハスカップ名産でありますよね、はい、それをこう練り込んだパンだったりとか、あと地元産の大葉を使ったパンだったりとか、
大葉
挟み込んだっていうようなパンだったりとか、
食べたことない、
はい、なんかそういった、まあ、いろいろな、本当に味わい的には本当にいろいろなんですけれども、そういったのをはじめとしたパンが85種、はい、
皆さんは食べに来るんですか、それとも買って持ち帰る方が多いんですか？
はい、もう本当におそらく両方、
まあそうでしょうけどね、
はい、が多いかなと思っていて、やっぱり家でもたくさん買って、うんうん、後でみんなで分けたいとか、うんうんうん、あと買った分を冷凍保存してゆっくり食べるって方も、
ね、は
い、
まあ、そうですよね、
はい、いるので、
このパン祭りで食べるのはそういうスペースがあるんですか？食べられる、はい、
世田谷公園の本当に広域の範囲がエリアになってまして、はいはい、噴水広場というところがあるんですけど、噴水広場の周りは芝生になってるんですね。
いいですね。
そういったところで皆さん思い思いにこうパンを頬張られていたりもしますし、あとは
でドリンクのお店もあるしね。
はい、そこのドリンクのお店
のお酒のお店もあるしね。
そうなんです。フードのお店もあります、はいはいはい、なのでその奥の方に休憩スペースという椅子もご用意してたりもします。
そうですか、はい、他でこう食べるだけなの？
本当に食べるだけではなくて、パンを買うだけではなくて、もっと楽しんでもらえる機会にしたいなというところが、うん、世田谷パン祭りの思いとしてもありまして、
はい、
で世田谷パン大学というのを当初から14年前からそうなんです、
ね、何でしょう、
開校しておりまして、
はい、
そのイベントだけの大学講座みたいなコンセプトでやらせていただいている
ん
ですけれど、例えば、実際にこうパンを作ってみるっていう、
別に勉強として学ぶってことじゃなくて体験できるってことですか？
はい、体験もできます。
ほー、はい、そういうパンを作るの？
はい、作るっていう講座もあります。
時間かかりません？
あ、でもすごく気軽に作れるこうパンっていうのを発明された方がいらっしゃって、それも本当にイベントを開始当初からやってくださっているような、はい、作り方なんですけど、ポリパンっていうポリ袋を使った、
ポリ袋でパン作るの？
はい、はい、そうなんです。そこでこう材料を混ぜ混ぜして、
釜じゃなくて？
そうなんです。まずポリ袋でこう混ぜ混ぜして、あとはフライパンで焼くだけっていう。
ああ、そんなことが体験できるんだ。
そうなんです。
他には？
はい、あとはですね、ちょっとこうライトな体験として、はい、ハンカチにパンのこうモチーフのスタンプをポンポンポンとなんか自由に押していただいて、はい、自分のオリジナルのパンカチを作るという。
パンカチかわいい。
染まるんですか、その押したものが？
ああ お下物染まります。はい、そういうこう洗っても大丈夫な塗料で、の自由にやってい
ただく。パンカチね、
パンカチ、
ネーミングでもう勝ちですね、はい、FM 世田谷もお手伝いしてるんですって。
そうなんです、あの去年からあのサポートしていただいている、はい、あのコンテンツがありまして、私たち世田谷パンラジオという電波のない
全部パン尽くします
しつこいんですけどっていう、あの、まあ、トークイベントだった、トークだったりとかライブだったりとかを、うんうん、あの会場内であの展開しているんですけれども、うん、そこの一つの企画として、FM 世田谷さんに子ども DJ 体験というのを、
はい、どういうこと、
あの会場内にいる、まあ、ファミリーでいらっしゃっている方とかいらっしゃるんですけれども、そういったお子さんにあの、まあ、一緒にその DJ の方、FM 世田谷さんの DJ の方と一緒にこうなんか、
うん、それ去年どうでした？
すごい好評だったんですこれ。
お、 どういう感じで、
あのお子さんからもあのすごく楽しかったっていうのもそうですけど、はいはいはい、あと親御さんとか、あと聞いている皆さんにも公開なのですごい会場全体に響き渡ってるんですけれども、
は
い
は
い、でもそれを聞きながらっていうのがすごくこうほっこりしてよかったっていうお声をすごくいただいて、
いやもう子供の目線って思わぬとこから来たりしますから面白いんですよ、会話がね。
そうですよね、
もう一度場所をお伝えしますが、明日と明後日の2日間三宿の世田谷公園ですね、はい、これ時間とかはあるんですか？
はい、11時から16時までの開催時間になります、
うん、はい、というようにいろいろと佐賀さんに教えていただきましたが、もう覚えてないという方もいらっしゃるかもしれませんので、詳しいことはホームページ、これホームページは世田谷パン祭り2024でいいんですか？
はい、あの検索としても世田谷パン祭りで、
そうですか、う
ん、大丈夫です。
そこで例えばその体験なんかは予約とかもあるんですか？
はい、あの各その企画の枠があるので、はい、そこ、うん、あの世田谷パン大学というふうなに明記されている、箇所から申し込みができます。
あ、そうですか、はい、ということで、今夜は明日明後日の世田谷パン祭り2024の、世田谷パン祭り事務局の佐賀さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上世田谷ボイスでした。おいしい世田谷、さあこのコーナー待ってました。
はい、
今日は何を持ってきてくれたのかな。
はい、今日ご紹介するのは小田急線梅ヶ丘駅南口から徒歩2分のところにあるベイクストアのホワイトです。
はあ、実はね、
はい、
さっきからもうこのスタジオがいい、ね、香りがしてるんですけどね、
はい、
そ
うです。こちらはサワードゥーブレッドというパンなんですけど、
ほ
こちらのパンはですね、小麦粉、塩、水と自然発酵させた天然の酵母サワーダネというものから作られるシンプルなパンです。粉の風味を強く感じられるので、
そんな感じする香りからして、はい、なんかとてもあの
そうです、ね、
パンのいい匂いするんだよね。
すごい程よい酸味もあるそうなので、ぜひゆうさん食べてみてください。
いただきます。
はい、
どういう食べ方をするのが一番合ってんのかな。
まずはやっぱそのまま
そのままですね、いただきますね、
はい。
まあ、ちょっとあの見た感じでは、うん、フランスパンをカットしたような感じではありますね。
はい、
柔らかいよ、
すごいしっとりもっちりした食感がある
そうです、うんうん、もっとパリパリかと思ってたんですが、うんうん、しっとりした感じありますね。
やっぱり焼くとまたちょっとパリッとした感じは出ます。ま
ずこれ焼いてはないの？
まだこれは焼いてないです。
あ、そうなんですか、
はい、酸味とかはどうですか？
酸味を感じるってほどではないのかな。ちょっと食べてごらん、うん、
はい、いただきます。
どうだろう。
あ、でも噛むたびにちょっとこうす抜ける酸味、
あ、本当
ある気がします。
おじさん鈍くなってんのかなあ、そうね、少し来たかも酸味が、
はい、
確かに確かに。
よかったらトーストの方も、
うん、
焼くだけでまたちょっと印象変わるそうなので。
うん、これはいいや、こういうの好き。
いい音。
あ、でもこれね、バターが乗ってるね、きっと。だからちょっとまたあのそのままの味とはちょっと違うかな、うん、
そう、バターを乗せてしっかりトーストするっていうのはすごいおすすめの食べ方ですよ、うんうん、
これ好きだ、
食べてみよう、いただきます。
そしてハムチーズってのはこれはどういうこと？
こちらのおすすめの食べ方っていうのが、うん、アボカドを乗せてバターを乗せてしっかりトーストしてから後でチーズを乗せるんですって。
おすすめなの？
おすすめな食べ方らしいです。で、あのちょっとアボカドがね、うん、どうしてもちょっと難しいので今回ハムチーズで代用させていただきました、
うん、アボカドを乗せるって珍しくない？
うん、
パンにってよくある？あることはあるか、
ま
あ、
ないわけではないです。
僕の周りにあんまりないんだ。
なるほど。
いただきます。ハムチーズです。あ、これはやっぱりね、
はい、
ちょっとあのリッチな味になりますね。
うわ、
でも割と僕はトーストが好きかも。
あ、確かにトーストしっかりなんか硬い感じと味のパンの味が、ね、この
パリパリ感の食感が好き。
あ、美味しいです、
うん、やっぱりあのハムチーズだとその分またしっとりするじゃないですか。
はいはい、
好みですよ、あくまで好みですが、トーストが好きかな。美味しい美味しい。
こちらのベイクストアさんはですね、うん、あの先ほどゲストに出ていただいた世田谷パン祭りにも出店されるそうで、はい、
明日明後日、
はい、出ます。
そうですか。
でこちらのサワードゥーブレッド専門店の一番こう定番の人気な商品になってます。こちらのベイクストアさんはオーストラリアで修行したシェフが2023年3月にオープンした専門店です。
へへ、最近できたんだ梅ヶ丘に。
はい、パンの味を決めるサワー種は修行先から受け継いで10年以上前から育ててきた自家製の酵
母。すごいね、はい、こだわってんね。
なんでこのベイクストアさんでしか生み出せない風味を生み出しています。
確かに確かに、そのままの食べた時が他とちょっと違うなという気がした、う
ん、またなんか1日目ももちろん美味しいんですけど、 2,3 日目になってくるとまた風味がさらに出てくるそうなので。
え、これ何日目？今僕がいただいたの2日目。
これ2日目。
あ、そう、もう1日待ちたかったね。また違ったかもしれないね、はい、面白いね、そういう楽しみ方もね、
はい、
う
ん、なんでちょっとパンを育てていただいて、
お、
そういった楽しみもできるパンになってます、はいはい、こちらが、小田急線梅ヶ丘駅から南口に出ていただいて徒歩2分のところにあるベイクストアホワイトです。
美味しくいただきました、ありがとうございました。以上、美味しい世田谷、いや美味しい世田谷のコーナーでした。さて、先月10月はね、
はい、
あのラーメン、あなたはカップ派ですか袋派ですかというテーマでメッセージを皆さんからいただいてたんですが、
はい、
11月になりましたんで、
うんうん、
今月はこのテーマにしようと思います。
お、
あのさ、
タ
ナシオにはまだ話してなかったんだけどさ、
はい、
少し前にね、仕事に向かうんで横断歩道を渡ってたら、はいはい、向かい側から、まあ、男性が、ちょっと年配の男性が歯磨きしながら歩いてきたんですよ。
え、
びっくりする。
びっくりします。
僕も人生で初めて、
はいはい、
あの横断歩道で歯を磨く人に出会ったの。本当なのよ。
いや、
びっくりして。
すごいですね。
すごい。その時に、ただ僕はね、歯を磨く時にあの洗面台の前でしかできないのっていうのが、歯磨いてる時誰だろう、こう出てくるんですよ、
はいはいはいはい、
なんで動いて歯磨きをする人はいるんじゃない。でも、
はい、いますね。
まあ横断歩道までする人はいませんが、うん、なんでどっち派、あなたは動きながら歯磨けます、それとも、
はい、
もう僕のように洗面所から離れられませんか。
私それで言うと動き回る派です。
え、部屋の中で。
部屋の中で。
どういうとこで。
どういうとこで。私のベッドの上。
洗面所で歯ブラシに歯磨き粉を乗せるじゃないですか。
乗せます。
で歯磨くじゃないですか、
はい、
それからベッドまで動けんの。
動きます。
は
あ。あ、でもあの歩きながら磨きながらはやれないです、さすがに。
え、どういうこと。
あの加えてベッドまで行ってベッドの上でシャコシャコして。
なんでベッドに行かなきゃいけないの。
なんかつまんないじゃないですか。洗面台の上。
はあ。そもそも洗面台の上ではしませんが、前ならします
けど。前ですね。
なんでつまんないの。
なんか何もないじゃないですか、自分の鏡を見ながらね。
見なくてもいいじゃん。、
まあ、そうなんですけど、なんか見ちゃうじゃないですか、正面にあると。
はぁ。 どっち皆さん、あなたはどっち？洗面台の前でしか歯磨きってしませんよね。いやいやいやいや、私部屋の中ぐるぐるしながら全然できますよ。だからそう聞きたい。今月11月はあなたは歯磨きをしながら動けますか、それとも洗面台の前でしかできませんか。その理由を書いてぜひこちらの方までメッセージをお待ちしております。
はい、メールアドレスは 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でもね、どんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
はい、最後のコーナーこちら、
タナシオの今日は丸
〇。今日はなんだろうね、
はい、今日はですね、うん、犬の日です。
お、なんで？
それは30秒で説明します。
スタート。
はい、今日は11月1日、うん、ワンワンワンで犬の日です。はい、ということで私が飼ってるワンちゃんサンちゃんの可愛いところを、時間の許す限り言います。
はい、
サンちゃんの可愛いところは一緒にね普段ベッドで寝るんですよ。ただ私が寝るよって言ってから言ってるわけじゃなくて、サンちゃんが寝るんですか、じゃあサンちゃんも行きます、サンちゃんも行きますって言って一緒に上に上がって寝るんですけど、寝相が悪くて、
私どっちの？
サンちゃんのです。寝相が悪くて毎回私足蹴にされるんですよ。そうなんです。足りないよ。
ずるいな、30秒にチチチチちゃんが鳴ったからそうなんですってやめただろ。まあいいや。サンちゃんって何犬なの？
トイプードルですね。
可愛いね。
可愛いです。トイプ可愛いんです。
一緒に寝て平気なの？
一緒に寝て全然平気です。
僕は絶対一緒には寝られない。
もうかれこれ7年ぐらいずっとサンちゃんと一緒にいるんですけど、もう寝るときは私のベッドって決まってるんですよ。
うちは逆に、はい、ケージの中で寝るので、はい寝るよって言うと後ろちょこちょこくっついてって、はい、はいはい、入ってって言うと、はい
はい、
閉めておやすみって言ってから寝る。
賢い、うん、もう本当いい子ですね。
ベッドに行くのと一緒じゃん。
いやでもベッドは気づいたら上に上がって上で寝てるんで。
これからいいよね、寒くなってくると。
いやそうですね、すっごい暖かいんで、ね、寝れな、起きれなくなっちゃうんですよ。逆に暖かすぎて
一緒に起きるじゃん、抱いたまんま。
あーなるほど、
湯たんぽだね。
そうですね、そうね、本当に
で、とってもこう愛情を感じる湯たんぽだね。
はい、
あーそれもいいですね、はい、そうか、11月1日でワンワンワンで、
はい、
犬の日。
犬の日です。
2月22日は
にゃんにゃんにゃんで猫の日です。
本当に？
本当です。
知らなかった。
これちゃんとペットフード協会みたいなところが制定してるんです。
でペットフード協会ってことは、
はい、
まあ、お仕事でなさってるところだから、そんな勝手に決められてもな。ワンワンワンね、はい、そうですか。まあまあまあ一つ物知りになった気もします。さ あそろそろお別れの時間ですね。お相手は僕水嶋優と
田中しおりでした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日9時に、午後9時にお耳にかかりましょう。